カラーデイズ。2014年3月30日日曜日午後3時40分頃収録、カラーデイズ若でございますけれどもですね。さあ、全7回にわたってお送りしてまいりましたカラーデイズ感謝祭2014、報告レポートも今回でようやく最後となります。ということで今日はね、ちょっと前回に引き続き2回配信ということで、1日で2回配信するという、まあ、大人の事情で、ちょっと明日はね、重大な発表、ポッドキャストでもやらなきゃいけないので、ということで、今日は2本付けでお送りしますけれども、まあまあ、よろしくお願い申し上げます。大学3年生、若がお送りするポッドキャスト番組、カラーデイズ。この番組は、チーム若一力 .com の制作でお送りします。カラディーズ感謝祭2014企画室。はい、ということで改めまして皆さんこんにちは、カラーデイズ若です。ということで、はい、今日で感謝祭の話完結します。はい、ということで、じゃあね、早速行こうかなと思います。前回、相田光雄美術館行ってきましたという話をしました。で、相田光雄の魅力話しすぎてですね、そういや途中でスープストック東京で美味しいカレーを食べてきたっていう話をね、するのを忘れていたので、その話を、先にします。はい。ということでお話しさせていただきますけども。そう。スープストック東京っていうね、東京には何店舗かあるのかなっていう、まあ、スープの専門店がございまして。アトさん、ここはうまいぞということでですね、ご利用しされましてですね。まあ、以前からここいいですよ、みたいな紹介を受けてね。で、アトレさん推しはね、北海道かぼちゃスープだったっけ、あれがね、すごい美味しい。これ、すごい、うまいよっていうね、聞いておりまして。これはうまいんだな、ということで。じゃあ、まあ、ね、二日目のランチ会が、チャラになったので、まあ、じゃあ、ここでじゃあ、食べましょうか、ということで、スープストック。あれ、どこの駅だったっけな、上野の駅の改札の中だったっけな、確かそう。確かそう。ごめんなさい。記憶が間違ってたらごめんなさい。確かそうだった。と思うんですけれども、スープストック東京、食べに来ました。でね、なんだっけ、カレーと、スープと、あと飲み物が1個、1本ついているセットみたいなのがあるんですよ。1100円ぐらいかな ?1100 円ぐらいだったと思うんですけども、で、それを頼みました。僕とアドさん。で、ね、カレーはね、なんか本日のカレーみたいな感じですね。なんだっけな、牛すじのなんかね、が入ってるね。なんかすごい美味しいカレーだった。ね、そこまで辛くはなかった。うん。そこまで僕がいつも作ってる中辛とか辛口とかのカレーよりは辛くはなかった。うん。多分中辛カレーだったと思うんだけどね。まあまあまあ、美味しかったです。美味しかった。うん。これは美味しかった。美味しいカレーでした。超うまかった。もう肉がトロットロなの。そう。でね、なんかスパイスもね、なんかちょっとこだわってんだ、ここっていうね、感じのね、カレーだった。すごい美味しかった。で、飲み物何だったかって、飲み物は普通にウーロン茶でした、僕は。僕はウーロン茶でした。うん。でね、スープね、スープ。で、アドリさんは、まあまあまあ、当然のごとくですけれども、ご利用しておりました、北海道かぼちゃスープでしたっけ。でね、これちょっと実は僕も一口いただいたんですけれども、これがね、評判通り、やっぱり美味しかった。そう、まあ、一口飲ませていただいたんですけども、実は。甘いのね、なんかね、すごいなんかね、なんか、作られたかぼちゃスープって感じじゃない、かぼちゃスープ。なんかもうかぼちゃ絞りましたみたいな感じのね、すごいね、なんか、まあ、だからそんななんか甘っ ていうよりかは素朴な甘さ、なんか本当にかぼちゃ本来の甘さが生かされてるなって感じの甘さで、すごくね、なんだろう、舌触りがね、すごいね、すごい滑らかだった。美味しかった。あれね、北海道にね、これあれどこだっけな。ワッサムか、ワッサム。名寄とか、下川町とか、あの辺あたりにある町なんですけども、かぼちゃが割と有名な町で、ワッサム町ってあるんですけども、あそこにもね、実はかぼちゃの美味しいね、お店があって、あそこかぼちゃが結構有名なんですけどね。知ってます？知らないよね。あそこね、かぼちゃのアイスってのがあるんですよ。そう。あれにちょっとね、近い感じがした。すごい、だから、あのかぼちゃのアイスね、そう、あれね、現地まで行かないとない、売ってないんですよ。そう。で、よくあの辺を通るときは、いつもうちの家族とかでも旅行行くときに、あの辺通るときは、必ず寄ってね、買って、車の中で食べてね、うまいうまいとか言って、食って帰るんですけども、確かね、なんか、ロッジみたいなね、結構すごい前だよ。もう8年ぐらい前かな、最後に行ったの。結構前だね。もうない。いや、でも、この間ね、なんか調べた時に、まだあるっつう話で聞いたからね、まだあると思いますけどもね。なんかね、食べる、なんか、イートインみたいなスペースもあって、まあ、もちろん、そこでも食べることができるんですけども、お持ち帰りで、いつもうちはね、買って食べてますね。美味しいんですよ。そうそうそう。北海道来た時はぜひ食べに来てください。まあね、それに近い感じのね、かぼちゃ。本当に美味しかった。で、まあ、僕はかぼちゃスープ頼んだわけじゃないです、実はそう。実はね、ここまで持っといて、実は僕はかぼちゃスープを頼んでないです。そう。僕はね、なんだっけ、東京ボルシチっていうね、東京に来たし、みたいなね、完全に名前だけで選んだんですけど、まあ、これはこれで、ね、美味しかったボルシチ。ほぼ初めて臭い感じで食ったんですけども、これもね、めちゃくちゃね、お肉が、ね、柔らかくてね、めちゃくちゃ美味しかった。すんごい美味しくて。で、まあね、そんなんでね、なんだかんだでこれ食べたの10時半とか、なんかその、まあ11時とか、まあその辺だったんですけども、結構お腹いっぱいになりまして、カレーとスープとドリンクで、まあ1100円ちょっとのやつなんですけども、パッと見ね、まあ写真多分ね、どっかに多分あげたと思うんで、見ていただければいいなと思うんですけども、ツイッターとかであげたと思うんですけど、写真で見る限りね、なんか意外とそんなボリュームなさそうだなってパッと見思うんだけど、これが意外と結構ボリュームがあって、なんだろうね、まあ僕の場合はボルシチの中に結構具だ、結構具が入ってるの、そう。ケチってない、ケチってない、もう値段相応の分の、具が入ってるの、いっぱい入ってるの、そう。だからね、カレーにもやっぱり具がいっぱい入ってるから、で、意外と、じゃあボリュームもあんのね。そう。だからね、見た目以上にボリュームがあって、結構お腹いっぱいになって。僕だってここで食べてから、新千歳に戻るまで俺食べてないですもん。スターバックスでココア飲んだって話は、前回したと思うんですけども。それ以外ね、あんまり食べ物という食べ物を口にしてないんですよ。結構それぐらいお腹持ちました。で、まあ、で、その後、相田みつをの美術館行ったっていう話は、まあ前回したので、割愛しますけども。で、その後、スタバ行ったって話も前回したんで割愛しますけど、そっから、上野にまた戻ってきて、で、そっからですね、上野から、成田空港の、空港第二ターミナル駅まで、電車一本で行きました。でね、そう、それで、結構ね、距離あるんですよ。1時間くらいかかるよね。1時間以上かかるよね。1時間以上かかるんですけれども、なんとですね、実は最後、ここもね、我がさん最後だということで、なんと、アトレさん、なんと、ね、成田空港まで、なんと、送ってもらいました。本当に。ありがとうございます。本当にね、成田空港までわざわざ、で、送っていただきまして、駅の改札のとこまでですけどもね、改札のとこでお別れをしたんですけれども、本当にわざわざ成田空港で、ね、まあ、ずっとね、電車の中で1時間ぐらい、いやー、若さんどうでしたみたいな話を、こう、親身3日間振り返るみたいな、電車の中で1時間。でさ、ほら、これ、ケグノ先生も前、ポッドキャストの中で言ってたと思うんだけど、東京とかさ、関東のさ、電車の中ってさ、すんげー静かだね。すんげー静かなの。もう札幌はね、結構ガヤガヤしてんのよ。結構っていうか、まあ、それなりにガヤガヤしてんだよ。めちゃくちゃうるさいってほどじゃないけど、まあ、それなりにガヤガヤしてんのね。地下鉄とかもそうなんですけど。本当に関東の人ってさ、喋んないんだなと思って電車の中で。そう、みんな無口でさ、まあ、ずっと、ね、もちろん いじれるところ場所ではありますけども、あのずっと携帯いじってる人とかさ、本読んでる人とか、まあまあいたり、あのボケーっとしてる人とかもまあまあいるんですけれども、あのもうみんな喋んないよね。ねえ、この時はね、まあでもこの時も喋ってんの俺らだけだったかな、わかんないけど、まあでも1時間半、そんなにね、1時間、あ、でも1時間半くらいあったかもしれないな。それずーっと電車乗ってたんですけども、結構遠いのね、成田ってね。成田って結構遠いの。羽田はね、割と都心から割と近いんですけども、まあ僕も3月の、上旬の方に、羽田にちょっと、羽田空港使って行ったんですけど、羽田は割と都心近いんですけどね、成田ね、結構遠いのね。羽田、成田、大した距離変わんねえだろうとかね、結構ね、空港会社と、まあどっちもまあまあまあまあまあみたいな感じで結構、ごチェンされること、割とあると思うんですけど、ね、意外とね、これがね、成田のすげえ遠くて、そう。1時間ぐらい、ずーっとアドレスさんとね、電車の中で、いやー、よかったですね、ディズニーランドとかね、今度来た時、C ですね、みたいな話を、ずーっと電車の中で、してましてですね、イチャイチャ、電車の中でイチャイチャしてましてですね、で、まあ、成田、着きまして、で、成田空港でありがとうございましたと、もうね、いうことで、手を振り、アドレスさんは、再び、来た道を戻っていくと、電車で。で、一方僕、こっからは誰も知らない僕だけのオンリー話でございますけれども、ね、北海道に戻るまでの話ですけど、できるかな、あと10分。よし。で、成田空港って、かなりセキュリティチェック厳しいんですよ。知ってる人は知ってると思うんですけども、成田空港かなりセキュリティチェック厳しくて、来た時はね、成田空港出るっていう形だったんで、セキュリティチェックとかはなかったんですけど、成田空港に入る時って、実はその空港飛行機に乗る以前の問題に、成田空港に入るという時点で、セキュリティのチェックを受けるんですよね。だから、アドレスさんと別れて改札出て、すぐ、検閲があるんですよ。もうね、成田空港ってね、すごい警察官多いの。もうね、目に見える範囲に絶対警察官がいるの。絶対にね、すっげえなんか長い棒を持ったね、警察官がね、すっごいいかつい顔したね、おっちゃんがね、ずっとこう監視してんの。で、そう、改札出た瞬間から、こちらで、ね、検察チェックお願いしますみたいな感じで、なんか、誘導してんの。ね。で、成田空港の、入る手前のところに、セキュリティチェックがあって、身分証明書を提示してくださいって言われるんですね。で、まあまあまあ、僕知って、まあ、そのチェックあるの知ってたんで、じゃあ免許証で、さーって出して、ありがとうございます。ご協力ありがとうございます。どうぞーって言って、通されて。あれなのか、あれなんでね、なんかランダムで荷物見せられる人もいるみたいなんですけども、まあ僕はその荷物見せられるチェックはなくて、普通にさーって入っていきまして。で、まあその後、まあまた例のごとく、バニラエアーのね、カウンター、まあ初日にベルトがなくなって、バニラエアーのスタッフの人からもらったっていうね、エピソードありましたけども、まあまあその場所に戻りまして、バニラエアーに戻りまして、で、カウンターに戻りまして、で、でね、成田の時はね、先に荷物の、預け入れ荷物の X 線の検査があって、でね、まあそこでね、まず若さん、そこでまずね、一回チェックに引っかかるっていうね、そう、ね、スーツケースにね、そう、モバイルバッテリー入れてたんですよ。で、それ引っかかっちゃって、そう、入れたらダメなんですよ、モバイルバッテリーとか、そういうバッテリー系は、預け入れ荷物には入れちゃダメなんですよ。手荷物にしないといけないんですよね。そうそうそう。で、すいません、こちら、バッテリー類、バッテリーのようなもの入ってますかってことで、入ってます、入れちゃダメですよねみたいな、そこで思い出す俺、みたいな話で、もうごめんなさいっつって、ね、開けて、出して、もう一回 X 線通して、で、はい、すいません、ありがとうございましたっつって、手荷物で持ってます。バッテリーはどうしますかって、手荷物で持ってます。で、その後、バニラエアのチェックインカウンターでチェックインしまして、で、そのまま僕はストレートに到着口入ってまして、で、ね、こっからが長かったの。でね、もともと、飛行機への搭乗時間っていうのが、5時で、飛行機の出発が5時半だったんですよ。で、7時ぐらいに新所線着くっていうプランだったんですけども、ね、こっからが長くて、まずね、飛行機への搭乗開始時刻が5時40分。になったんですよ。そう、なんでその40分伸びたかというと、天気が悪かったわけではなくて、なんか成田空港の管制がなんか混雑していて、その飛行機が、その成田空港上空には、その乗る飛行機がね、成田空港の上空には来てんだけど、降りられないみたいなあって、で、まあちょっと遅れちゃって、それでで40分ぐらい遅れてしまって、で40分遅れで搭乗しまして、でね、まあそっからもなかったので、そんな感じで成田空港が管制が混雑してるから出発も遅くなったのね。なんかね、 そう。乗って、あの、飛行機が、あの、バックして、その、滑走路に入るじゃないですか。あの、滑走路に入って、しばらく、ずーっと成田空港のあの、滑走路をずーっと走ってんのね。30分ぐらい。まだ行かないのかなと思ったら、機長の方からアナウンスがあって、例えば成田空港混雑のため、ただいま離陸機30機待ちです、みたいな。30機も飛ぶの待ってんの、みたいな。このままのペースで行きますと、当機の離陸時刻は、30分後となっております、みたいな。そう。だから1機飛ばすのに1分くらいのペースで、それでも行ってんのよ。1機飛ばすのに1分くらいのペースで、そんなハイペースで行くんだ、成田空港すげえとかでも、まあ一瞬思ったんだけど、で、30機待ちだっつって、で、30分待たされまして。で、結局ね、成田空港出たのが、もう、その時点でもう結構7時くらいになってんのよ。もう6時50分とか。6時50分は過ぎてたよ、もう。7時くらいだよ、ほんと。だからほんと、本来だから、新千歳空港に着いているべき時間に、まだ俺成田空港にいたっていうね、話で。まだ成田空港の滑走路にいたみたいな話で。で、まあそっからまた始めましたね。でもね、帰り早くて8時ぐらいに着いたんでしょ、新千歳に。そうそうそう。めちゃくちゃ早かったな、帰りね。あ、なんなんだろうね。なんか、あ、めちゃくちゃ飛ばしてたの、飛行機に飛ばすとかあんの、スピード違反とかあんの、あれ。あんのかな、車と一緒で、なんかあんのかな、制限とかね。わかんないですけども。あ、まあ、きっとあるだろうね。まあ、安全上の、まあ、いろいろあると思いますけども、帰りめちゃくちゃ飛ばしてってね、8時ぐらいに着きましたからね。新千歳。で、8時に着いて、で、そこから、まあ、新千歳着きまして、新千歳空港で預け入れ荷物を受け取りまして、でね、そこからなんかね、新千歳空港いろいろフードコートありますから、なんか食ってこうと思ったらね、もう新千歳空港のフードコートね、全部閉まってんだよね。もう、まあ、全部じゃないけどね、大体の店閉まっちゃって、ああ、やーえべーっつって。で、コンビニとかも行ったんだけど、新千歳空港にあるコンビニもいくつかやったんですけど、もうね、もう何もないみたいなね、話で。もう何も売ってない。おにぎりすら売ってねえみたいな。パンもねえみたいな。もう、あれだなと思って。クソだなと思って。で、まあ、そのまま、まあ、新千歳からまた、戻っていきまして。で、まあ、本来だったらね、直通で、うちの地元駅まで、来るやつがあるんですけども、行く電車があるんですけども、もうそれもなくて、札幌駅で乗り換えして、で、札幌駅からね、また普通列車で戻っていきまして。そうそうそう。そうそう、新千歳から札幌まで快速だったんですけど、札幌から、僕の地元駅までは、普通のやつ、めちゃくちゃ満席だったんですけど、帰ってきまして。で、最終的にサンスター、あ、で、そっからね、最寄り駅からサンスターに戻るまで、で、飛行機が遅れたせいで、バスももうなくて、そう。まあ、どうやって帰ったかって、ね、歩いて帰ってきましたよ、スーツケース。7キロぐらいのスーツケースを。でさ、雪がぐちょぐちょで、ちょうどね、3月20日だからね、雪が溶けかけてるの。今ね、3月30日、もう10日経ってね、今コンクリートがバーってもう出てね、もう完全に春ですね、みたいな感じですけど。まあ、10日ぐらい前はね、もうぐちょぐちょの雪だったの。そう。だからスーツケース押すに押せなくて、まあ最終的にどうしたかって、スーツケース持ち上げて7キロのやつずーっと持ちながら帰ってきましたね。で、しかも靴がさ、夏靴っていうか春靴だから、滑るのね。冬靴じゃないから。そうそうそう。で、そんなシックハックしながら帰ってきまして。で、無事帰ってきたのは10時半ぐらいですね。10時半ぐらいにサンスターに戻ってきまして、無事に、感謝祭がこうやって幕を閉じるわけですね。まあね、そっからね、俺あれなんだよね。3日間ぐらいね、逆ホームシックにかかるっていうね。なんだろうね、家が恋しいんじゃない。家が恋しいわけじゃなくてね。そうそう。なんかね、なんだろうね。ほら、感謝祭期間中3日間ずっと、アデルさんと行動してて、で、ほら、ね、まあ、ね、おはようからお休みまで、ね、ずっと、まあ、一緒にいたわけですよ。寝る時も一緒だったわけですよ。なんかね、こう、帰ってきた途端ね、なんか、急にこう、一人にまた戻った時に、戻ったっていうね、ことをね、帰ってきてから初めて気づくってね。そう。でもなんかちょっと寂しくなっちゃってね、逆ホームシックに3日間、結構かって5日間ぐらい俺ずっとかかってたんです。ようやくね、一人暮らしに慣れてきました。ということで、こんな感じで、まあちょっと感謝祭ね、副作用もね、そんな副産物もありながら、無事に終えることができました。皆様参加していただいた皆さん、本当にありがとうございました。ということで、ここまでのようにカラーズエスパーセティーわけでした。それでは皆さん、次回までお元気です。さようなら。